チャプター1労働基準法セクション1労働基準法の基本理念等
項目1労働基準法の基本理念等まずこのタイトルの上のところ労働基準法がいつ制定されたものかという昭和22年という数字も覚えておいてください。資格の位置見てまいりますけれども、こちら目的条文になります。労働条件は労働者が人たるに値する生活を営むための必要を満たすべきものでなければならない。こちら第1項になりますけれども、その下の行にありますように、こちらは憲法の25条1項、生存権から来ている条文ということになります。それからその下の段落につきましては、第2項ということになりますけれども、労働条件の基準は最低のものである。こちらしっかり覚えておいていただきたいと思います。その上で、労働関係の当事者、こちらは労使間のことを指しますけれども、この労働基準法の基準を理由として労働条件を低下させてはいけないことになっています。むしろ向上を図るように努力するということになっているわけですね。資格に、こちらについては第2条ということになりますが、前のページの目的条文から引き続いて理念的な規定になります。労働条件は労働者と使用者が対等の立場において決定すべきものであると。こちらについては、それぞれ定められた労働条件を守るというところが2行目くありまして、例えば労働組合との間の労働条件であれば労働協約、職場における労働条件であれば就業規則、個々の労働者との間の労働条件であれば労働契約ということになります。先ほど申しましたように、資格1、資格2は理念的なものということになりますから、その下の試験対策ありますけれども、罰則の定めはありません。こういった規定のことを訓示規定と言います。項目2、労働者の人権保障。資格の1は第3条の内容で均等待遇と言いますけれども、まず1行目、労働者の国籍、信条、社会的身分、こちらを理由としてというところ、これは限定列挙や制限列挙と言い方されますけれども、これを理由とした場合ということなので、これ以外の理由はありません。つまり、労働能力などに関係のない理由でということになります。2行目につきましては、こちら例示ということになりますが、賃金、労働時間、その他労働条件について差別的取り扱いをしてはならない。つまり、ここは賃金、労働時間に限ったことではなく、職場における一切の待遇についての差別的取り扱いを禁じているということになります。その下に、信条や社会的身分という言葉の説明がありますが、こちらご覧いただければと思います。先ほど申しましたように、労働能力等に関係のない事柄ということですから、裏を返せば、その下の段落にありますように、職場における身分の違いであるとか、そういったことからの条件の違いというのは強要されるわけであります。労働条件という言葉に関しましては、欄外米印7番、5区、こちらご覧いただければと思います。こちらは前のページからの内容にもありますけれども、しっかり覚えておくようにしてください。また、差別的取り扱いに関しては次のページの一番上のところ、試験対策ありますけれども、有利に取り扱う場合も差別的取り扱いになります。これは相対的な不利を生んでしまうからと考えてください。資格に、男女同一賃金の原則とありますが、こちらは資格の一番と異なりまして、性別による労働条件差別を禁じたものと考えてください。よって、前のページにあった資格の1番については、性別は規定されていませんから、資格の1と資格の2の内容の対比をするようにしてください。加えて、こちらは職場における一切の待遇を対象としたものではなくて、賃金についての差別的取り扱いを禁じた規定ということになります。ここでいう賃金に関しましては、段落2つ下がってご覧いただきたいと思いますが、これは労務管理でいうと、賃金の3管理と呼ばれるんですけれども、賃金の額、賃金の体系、賃金の形態、すべて差別が禁止されることになります。こちらでは、テキストでは、例示として月給、日給のような形が書いてありますが、例えば賃金体系で言えば、男性には通勤のための通勤費を全額支給するところ、女性には通勤費を支給しないとか、こういったことも禁止される内容の対象になるということです。その下に、法3条と法4条の比較の表がありますので、合わせてご覧いただければと思います。資格3、法5条、強制労働の禁止見ていきましょう。こちらは、まず、労働の禁止というふうなタイトルに釣られないようにしていただきたいんですけれども、ポイントは2行目。労働者の意思に反して労働を強制することが禁止されています。この時の手段が、1行目に書かれている例示のような形で、暴行、脅迫、監禁、その他精神または身体の自由を不当に拘束する手段ということになるわけですね。つまり、実際に労働させることを禁止しているわけではなくて、労働せざるを得ない状態にしてしまうことを禁じているということですね。こちら、下の方に説明がありますので、必ずしも現実に労働することを必要としないというくだり、そういった意味だなということで整理をしておきましょう。ところで、この法5条違反については、労働基準法上一番重い罰則が適用されます。こちらは次のページの試験対策でご確認ください。資格4、中間搾取の排除とあります。 労働契約というのは使用者と労働者の間の契約ということで、他者は介入しないものということになりますが、古今東西どこの場合においても労働契約関係に介入することによって利益を得るということは往々にしてあるわけですね。そのようなことを労働基準法では明確に禁じているわけです。ただし例外がありまして、法律に基づいて許される場合の他ということになります。それから主語も気をつけていただきたいと思います。何人もということになります。これまでは禁じられている部分の主語として使用者はというのがあったと思いますが、ご注意いただきたいと思います。業、商売として他人の就業に介入して利益を得ることを禁じているわけですね。これは金銭的な利益に限らないということも注意しておきましょう。そうなってまいりますと、労働者派遣のようなケースはどうなるんだという疑問も湧いてくるわけですが、こちらは二段落目以降に規定がありますけれども、労働者派遣については派遣元事業主と派遣労働者との間の労働契約に基づいて、加えて派遣元事業主と派遣先事業主との間の労働者派遣契約というビジネス上の契約に基づいて、派遣元の労働者を派遣先の職場でサービスを提供させるために働かせる考え方なので、こちらについては法6条の禁止の対象とはなっていません。加えてかなり細かい話にはなりますが、縄書きについても目を通しておくようにしてください。こちらは労働基準法の最後の項目で、罰則という項目があると思いますので、こちらの部分の両罰規定との兼ね合いで目を通しておくようにしてください。資格を進んでいきましょう。法7条公民権行使の保障。例えば労働契約関係にあるとすれば、労働者は労働を提供することによって賃金を得ているわけですから、労働時間中はそれ以外のことをしてはいけないということは容易に想像がつくと思います。しかしながら労働基準法では1行目以降にありますように、労働時間中に選挙権その他公民としての権利を行使したり、公の職務を執行するために必要な時間を請求したといったことが起こった場合、使用者は拒否ができないことになっています。つまりこれは労働者の立場よりも公民としての立場を優先するということを明文化しているところと考えていただければと思います。先に言ってしまいますけれども、しかしながら労働力を提供していないわけですから、その部分についてはノーワークノーペイということで、使用者については賃金支払い義務は生じないことになります。こちらは12ページですね。2段落目に出てきますので、先に確認しておくといいでしょう。しかしながら、この原則を貫き通しますと、当然、使用者側からしてみれば、形状の問題も起こるわけでして、例外が規定されています。こちらが資格5の3行目、正し書きということになります。権利の行使、公の職務の執行に妨げがない限りという条件付きですけれども、請求された時刻を変更することができることになっています。つまり、労働者の請求を拒否することはできないけれども、時刻の変更は可能だという形で原則と例外が構成されていることに注意をしてください。そして公民としての権利であるとか公の職務の例示ですけれども、こちらは12ページ参りますと表組になっていますので、該当する場合と該当しない場合というところの対比をしていただくといいかなと思います。左側がそれぞれ該当する場合、右側が該当しない場合ということになります。その中で公民としての権利というところで民衆訴訟とありますが、これは住民訴訟の意味合いだと考えていただければいいでしょう。対して右側にあります一般の訴訟の行使というのは、個人の権利についての訴えという権利だと思ってください。それから公の職務の部分ですが、該当しないものの例で予備自衛官などが出てきますけれども、こちらは単に肉体的な労力を提供する場合は公の職務に該当しない。よって左側、議員の仕事については公の職務に該当するという対比をしておいていただければと思います。項目3、適用事業。この事業という言葉については、次のページの1行目ご覧いただくと分かりやすいんですけれども、場所を単位とします。つまり、企業を単位とするとか、そういったわけではありませんので、場所単位の適用ということは覚えておくようにしてください。これは今後学習してまいります、労働基準法以外の法律においても、ほとんど使うことになる知識ですので、覚えておくといいでしょう。一方で、国民年金法など、個人を単位とした法律もありますので、それぞれの使い分け、意識していただくとよろしいと思います。資格1の適用事業の範囲につきましては、簡単に言えば1行目が結論になります。原則として全ての事業について適用されると。つまり、労働者保護の観点で労働基準法という法律は存在しているわけですから、その場所に労働者がいれば適用されることが原則ということになります。しかしながら、次に表がありますけれども、こちらについては、いわゆる合別列挙と言われるものになるんですけれども、労働基準法にはこれから学習していくと、原則に対する例外の対象となる業種というのが出てきます。それを寄せ集めたものがこの表ということなので、この表に書かれている業種しか労働基準法の対象にならないというわけではないので、ご注意いただきたいと思います。 表の上のところで工業的業種ですとか非工業的業種という言葉の区別もしていますけれども、こちらは年商者という項目などで学習していくときに使う知識になります。ページ進みまして四角に適用事業の単位というところは先ほど申し上げた通りでして、基本的には場所単位適用ということになります。しかしながら、例えば同じ場所にあっても労務管理上分けた方が労働基準法の適用がしやすい場合もありますので、この場合は別個の事業として取り扱うことがありますし、例えば場所が離れていたとしても直近上位とまとめた方が適用が合理的な場合もありますから、この場合は直近上位を一つの適用事業とするケースも出てくるわけですね。このあたりの例示が欄外の参考、米印1、米印2といったことになってきます。四角さん、適用除外。こちらには何種類かありますけれども、まず黒丸1番ですね。こちらは労働基準法の保護の対象とならないケースと考えていただくといいでしょう。例えば次のページに表がありますけれども、同居の親族のみを使用する事業あります。これは例えば家族経営をしているお店とかのイメージですけれども、つまり労働者が存在しない場所であるということ。裏を返せば、その同居の親族のみでやっていたご商売について人手が足りなくなるので、近隣などからパートアルバイトを募集して働いてもらうようになったり、社員さんが存在するようになったりということになれば、そこでは労働者保護が必要になってくるというふうに考えていただくとわかりやすいでしょう。もちろんこの場合においては、息子さんなども一緒に働いている場合において、他の従業員と同じような労務管理の対象になって、賃金の支払いを受けたりするようになれば、同居の親族であっても労働基準法の保護の対象になるケースが出てきたりします。それから表の2つ目、家事使用人ですが、こちらについては、16ページ項目4の労働者と使用者の定義というところの四角の1番との対比をしておいていただきたいと思います。労働基準法で労働者という言葉は、職業の種類を問わず事業に使用されるもので賃金を支払われるものと定義されています。一方で家事使用人につきましては、事業に使用されるものに当たらず、その家の家族の指揮命令などを受けているということになるので、労働基準法の保護の対象から外れるという考え方になっています。表の3番目、一般職の国家公務員とありますが、例えば官僚というような感じでイメージしていただくとよろしいと思います。それに対しまして、カッコ書きにありますように、身分は国家公務員であっても、労働基準法の対象となるものも出てくるので、このあたりは注意をしてください。こちらは右側の欄のところに出てきます。例えば国立印刷局ですとか、造幣局といったところは、現業部門の行員などを指しているので、国家公務員法のような法律でくくらないというふうに考えていただくといいでしょう。4番目の外交官については見ておけばよろしいと思いますが、全く別の特権を持っている人ということになります。先ほど申しました家事使用人についてはその下の試験対策の前半と後半で区別をしてありますので、こちらでご覧いただければ事業に使用されているものかどうかで区別をされることはわかると思います。黒丸2番の部分的適用除外については、これは船員や地方公務員についての内容が載っていますけれども、船員の場合は労働基準法一般法として考えた場合に、身分法の船員法というのは特別法の位置づけになります。一般法と特別法の関係性というのは、特別法に規定がある場合は一般法の規定に優先することになっているので、船員法に決まりがある部分は労働基準法を使わないと考えてください。地方公務員につきましては地方公務員法の対象になるんですけれども、一部労働基準法の規定を使うところが出てくるというところがポイントになります。次のページ参りまして、項目4、労働者と使用者の定義ですが、四角1は先ほど触れた通りということになります。3行目以降の使用者の指揮命令を受けて労働力を提供しというくだりがありますけれども、こちらは労災保険法の業務災害参りますと、業務遂行性という言葉にも置き換えられるので覚えておきましょう。労働の対象として賃金を支払われるというところは、後ほどセクション3、賃金でまた学習することになります。労働者に該当するかしないかという例示については下に表がありますので目を通していただきたいと思いますが、特に左側の一番上、こちらは例えば取締役なんとか部長、取締役工場長といった身分の方ということになりますが、この方については両面持っていて、例えば部長や工場長という職制上の身分については労働者ということになりますが、取締役の部分については経営者で労働者ではないといったように考えてください。それから右側の部分については、請負関係というのは労働契約関係ではないということも覚えておきましょう。四角に使用者の定義、こちらは3段階あるということを覚えておきましょう。事業主、事業の経営担当者、それからその事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をするすべてのもの。事業主というのは法人の場合は会社そのものを指します。個人事業の場合については個人事業主さんを指します。事業の経営担当者については、例えば法人企業であれば代表取締役は取締役などを指すと思ってください。 それから事業主のために行為をするすべてのものについては、人事権を持っている人事部長とか筆頭人事課長とか、そういった部分のイメージだと分かりやすいと思います。資格3、特殊な就業形態における労働基準法の適用とありますが、先ほど労働者派遣については触れた通りでありますので、黒丸1番はそれを踏まえて17ページの図を見ていただきたいと思います。イメージをする際は、派遣労働者はこの図は均等に三角形になっていますけれども、派遣元の使用者側に近づけて考えていただくと分かりやすいと思います。つまり派遣元というのは、派遣労働者が働いてくれることによって派遣先に対してサービスを提供しているので、それに対して派遣料金を徴収していて、その派遣料金の一部が派遣労働者の賃金になっていると考えていただくと分かりやすいでしょう。黒丸2の出向に関しましては、在籍型出向と次のページの移籍型出向がありますが、問題になるのは丸 A の在籍型出向ということになります。つまり出向元の身分関係を有したまま出向先で指揮命令下に入るわけなので、この場合は出向元、出向先、出向労働者の3者間の取り決めによって労働基準法の責任や義務が発生することになります。対して18ページの丸 B、 移籍型出向は出向先の労働者になりますので、そういった考え方はないということですね。